三国町安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは。ダッチミン、ダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は、福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアンメイヤからお送りしています。丹南の皆さん、聞こえてますか？番組タイトルの、ダッチミン、ダッチミンというのは、安東の古い方言、訳すると、おいっちに、おいっちにという掛け声。昔、安東では、よちよち歩きの子供を、ダッチミン、ダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組、ダッチミンは、6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは、東さんと勝がお送りしますと言いたいのですが、東さんが所用がありまして欠席になってますので、私今日は一人のデビューになりました。不慣れな点もあると思いますが、最後までお付き合いお願いいたします。私が番組を担当するようになりましてから、4月からですから、4月5月6月7月8月9月10月まあ半年以上が経つわけですが、私が地元、春江からここ三国町の安東に来る間に、車の中から眺める景色っていうんですか、季節の移ろい移り変わりを感じながら今日ここへやってきました。4月の頃は田んぼの中には緑色のまだ生まれたばかりの小さい稲の赤ちゃん、それが夏太陽の日差しを浴びながらすくすく育って、秋に大きな実りをつけて刈り取られました。田んぼの中はそういう実りのものが収穫されて全くガランとしているような、そんな状態、そういう中を車で駆け抜けて、ここ三国の安東に近づくにつれて、なんとなくですが、海の風、海の匂いというんですか、そういうものが感じられるようになりました。今この放送している小窓から外を眺めていますと、太陽の光に海ですか、なんかキラキラ反射して、まるでダイヤモンドが浮かんで漂っているような、そんな感じを受けます。三国のサンセットビーチですか、その横を車で通った時に、実を言うと、何も考えないでこのままぼーっとして海を眺めていられたらいいなと、そんな思いに駆られて車を止めて、ほんの 2,3 分ですけれども海を眺めていました。海を眺めているとですね、なんかその小さなこと、いろんな人間関係とかに自分でこうくよくよ考えてる、そんな自分をなんて小さい人物というか、そういうような感じを受けてしまいました。まあそういう自分をここへ来るまでに海の中へドボーンと勢いよく放り込んで、洗濯をしてこっちへやってきました。なんていうんですか、その三国は海がやっぱりあるわけですけれども、春夏秋冬それぞれ表情を変えてい、くわけですけれども、私個人的には冬の、例えば東尋坊なんかにぶつかるああいう波しぶきっていうんですかね、あれも日本海特有の荒々しさがあって好きなんですけれども、この秋の海っていうんですか、 なんか眺めていると時間が止まっているような感じがして、いつまでも眺めていられる、そんなような感じがします。ですから季節でいうとやっぱり秋の海ですか、自分の中ではなんとなく好きですね。やっぱり海の色それ自体も濃くなっているような、そういうような気もしますし、やっぱり季節が深まってくるっていうことは食べ物もなんとなく美味しくなっているような、そんな気がします。例えば自然の中でこういう木々なんかがそよいでいるわけですけれども、今ここから見える風景でもこれは人工のものじゃないから、やっぱり自然のものですから、ここにしかないもの、今ここで、木々たちが表現している自分の色ですか、これがものすごく綺麗に、そんな風に感じます。もちろん、人工のものも綺麗にできているものもあります。だけどなんて言うんだろう、その深みとかそういうものをの方向で捉えた場合に、やっぱり自然の色っていうのは綺麗だなと、いくら真似をしてもやっぱり本物には勝てないな、そんな気がしています。ですから私思うんですけれども、やっぱり人間もそれぞれの色というんですか、それが、人生、例えば20歳、30代、40代、50代、で、まあ我々の先輩になります60代、70代、80代の方々を見ていると、やっぱりいろんな味というんですか、青いところ、物事に対して造形の、深い考えを持っておられる方、物腰の柔らかい方、自分を、個性を曲げない方、いろいろいますよね。それは長い人生の中の季節をずっと歩いてきて、自分の枝葉になって色をつけてきた、そんなような気がします。やっぱりなんて言うんでしょう、それが人間味というんですかね。何かあった時その人間味というのが一番出るような、そんな感じはします。やっぱり、いろんな場面に遭遇していればそれだけ色は増していきますし、いろんな色が出てきます。そしていろんな味が出てきます。人間もやっぱり自然と同じで、そういう深みのあるそういう人間になれたらいいなと、まあ小窓から眺めるこういう景色を見たり、先ほど三国のサンセットビーチで何ですかね、サーフィンですか、サーフィンをやっておられる方々を見たりして、なんとなくこの秋、物思いにふけるというんですかね、そんなような感じをいただきました。それとですね、やっぱり私春江の方で何をやってるのかということが不思議に感じられる方もいると思うので、かいつまんでちょっと述べてみたいなと思うんですけれども、私は春江の方で旗屋ですね、絹織物、着物の生地なんかをちょっと織ってはいるんですけれども、昨今やっぱりなかなか着物離れというような風潮があり、例えば京都なんか行っても昔ほど着物を着ておられる方を目にするというのが少なくなっているような感じがします。我々が扱っている絹というのも人工のものではなくて、やっぱりそれは蚕さんが、上族って言いまして繭を作るわけですけれども、自分では桑の葉が食べられないもんですから、養蚕の農家さんが桑を与えてそれを食べて脱皮を何回か繰り返して、最後には食事を取らなくなって最後の力を振り絞って繭を作っていくと、繭を作っていくというそういう過程において自分の力を最後まで振り絞って綺麗な繭、それを作っていくわけですけれども、実は 私も福井市足谷町の方でシルクパウダーとかシルクの溶液を原料を作ってもらう、その繭を作っていただく杉本さんという方がいらっしゃるんですけども、これはもう福井県で唯一の養蚕家です。昔は畑屋さんとかたくさんあったので養蚕農家も、まあ、名田庄村だとか松岡だと大野勝山、それは昔はたくさんあったみたいですね。でもやっぱりその生活の変化っていうんですかね、そういうもの、様式の変化、そういうものでやっぱり少なくなって、今では本当に一軒だけになってしまいました。でもその養蚕農家の杉本さんっていう方は、確か中学校かな、中学校じゃない、小学校かな、小学校ぐらいを卒業して、かれこれもう60年ぐらい養蚕と、ちょっと前までは炭焼きですね、それをやっておられました。今炭焼きの方は息子さんというか、娘婿さんですけれども、その方が脱サラをして一生懸命やっておられます。昨日も実は、繭を作ったところを、見に行って写真を撮ってきたわけですけれども、最初25日ぐらいですかね、が作り始めて、で、あ、まだ大丈夫だろうなと思って昨日見に行きましたら、もう、9割方のお蚕さんが繭を作ってしまっていました。やっぱり、人間だと、もう少し後でもいいかなんて仕事を先延ばしするんですけれども、やっぱりこの蚕さんとかはその一瞬に向けて全力で桑を食べて、全力を尽くして繭を作るという、だからまあ、いわゆるガチンコ勝負ですよね。一生懸命繭を作って、回転まぶしというその枠があるんですが、その中に繭を作っていました。まあ、繭は純白で白いんですけれども、まあ、周りが薄毛だとかおしっこなどでこう汚れてたりするので、まあ、それを周りのところをきれいにして、きれいな繭でまた私がそれをいただくわけですけれども、大きい繭もあり小さい繭もあり、まあ、形はまあ、楕円っていうんですかね、まあ、言ってみたら勝山の方にある恐竜のなんかそういう建物の博物館みたいなのがありますけれども、まあ、それをもうちょっと平べったくような感じにしたようなものですかね。まあ、勝山の方はまあ恐竜って言いますと昔モスラなんかありましたけれども、ちょうどそういうような、卵を思っていただければ、繭というイメージができるのかなと、そんなふうに思います。まあ、それを集めて、糸にしたり、タンパク質の原料となるように加工したりとか、そういうような、加工を経て、絹の織物、着物やまたはドレス、そして化粧品、食品とか、そういうようなものに使われていくわけですけれども、皆さんは絹、シルクっていうとどういうようなことを浮かべますかね。まあ、例えば硬貨だとか着物、化粧品、まあ、いろいろなことが頭に浮かぶと思うんですけれども、この言葉で考えてみても、絹というのとシルクという、皆さんにとってはどちらの方が馴染みが深いのか。おそらくお年を召された方の方は絹というのが頭にすぐ思う浮かぶかもわからないし、若い方々はシルクというのが思い浮かぶかもしれません。皆さん個人個人いろんなイメージがあると思いますが、一曲曲を挟んでまた後半に、その関連の話を少しまたお知らせしたいと思います。では、曲は、石川達彦さんというギタープレイヤーが 森田道治さんの曲をアレンジしたギターの音楽、僕たちの失敗、どうぞ。先ほどは、絹、シルクについて少し紹介ばかりさせていただきましたけれども、例えば先ほどあの放送の中で明日見町というのを地名をちょっと挙げましたけれども、簡単にちょっと言いますと明日見町というのは、まあ、福井市なんですけれども、例えば二枚田幹線っていうのをご存知ですかね。そこへ、まあ、伏瀬田の方から、入っていくわけですけれども、二枚田幹線の方へ、まあ、行くときに、その途中にちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、左側の方に、なんていうんですかね、アグリパーク本郷、そういうふうに木で、書いてある、看板っていうか、トーテンポールみたいなのが、ありますので、そこへ行っていただくと炭焼き小屋、そして、養蚕場で、しばらくまあ、走っていただければ上の方へ走っていただくと、お蚕さんに与える桑の畑、そしてヤギを飼っていらっしゃるので、ヤギが、まあ、囲いの中なんですけれども、めえめえと泣きながら、遊んでいます、まあ、ヤギっていうのも非常に、まあ、可愛らしいもので、まあ、大人になるとちょっと怖いかなっていう面もありますけれども、子ヤギさんを見ると、あ、可愛らしいなと、ちょっと檻が破れているところから、一匹脱走して、 周りで飛び跳ねていましたけれども、なかなか近づくと距離を保ちながら離れていくので檻に戻すことはできませんでしたけれども、なかなか上の方からは海、要するにこっちの方のお島ですね、そういうのも見える非常に高い位置にありますので、風光明媚、そして、まあ、何よりも自然の中ですから、森林浴、そして空気が非常に美味しいところです。まあ、空気が美味しいということは、多分まず名水、福井の名水百選にも選ばれているところなので、よく水を汲みにいらっしゃるてる方がいらっしゃいますね。どうするんですかって聞きますと、ご飯を炊くときに入れますと、匂いも何にもないし美味しいですと、でまたこれでコーヒーを飲むと美味しいんだよと、そういうようなことをおっしゃって、容器にたくさん積んで帰っておられます。確かに私も飲んでみましたけれども、美味しいなぁと、五臓六腑に染み渡るとでも言いますか、自然の恵みをいただく、そんな感じがいたします。まさに今福井市の方で、なんちゅうんですか、水の問題は、ニュースなんかで取り出されていますけれども、水が美味しいというところは結局食べ物が美味しいんじゃないかなと、それだけは言えると思います。そして絹というのは、やっぱり水のきれいなところで、栄える産業、水がきれいなところに栄える産業というのは他のところでも、たくさんあると思いますが、やっぱりわさびとかそういうきれいなものが、湧くところ、そういう水が取れるところというのは自然がやっぱり残っていて、一番のやっぱ宝物が残っているなと、そんなような感じがします。そこの芦谷町というところで舞を年にそうですね3回から4回ぐらい、作っていらっしゃるんですけれども、いやこれがやっぱり、私は旗屋をやってましたけれども、原料としては舞を、糸を使うのですが、その以前の工程がわからなかったので、5、6年前からそこへ通っているんですが、これは正直言って大変です。やっぱり何か物を買うというのはお金で買う、そういうことでなくて、おそらく手間暇を買う。もちろん、味付けなんかは人工で味付けされたものもあると思うんですけれども、本来の味、大地、自然からいただいている味が本来の味なんじゃなかろうかなと、そんなふうに思います。私もその貴重な舞をいただいて、それを群馬県の碓井製糸場というところへ持って行って、福井県で採れた舞を加工していただいて、それをシルクのパウダー、シルクの溶液、私の場合は、単純に言いますと、シルクはセリシンとフィブロインに分かれます。フィブロインは、まあ、福井の方でも大きな会社がありますけれども、主に、化粧品、フィブロインというのは大体食品関係で、気づかれてない方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、手術の縫合紙なんかにも使われています。ということは、シルク、このフィブロインとかいうものは、なんていうんですかね、その我々の皮膚にものすごく近い成分なんですね。まあ、このタンパク質なんですけれども、いろんなそのタンパク質を小さくしたものが、まあ、アミノ酸、それをまた小さくしていったりすると、ペプチドとか、いろんなものに分かれるんですけれども、私が扱っている、シルクのフィブロインというものは、一番大きいもの。なぜ大きいものを使う、タンパク質レベルを使うかというと、タンパク質レベルじゃないと、機能性が発揮できないという、そういうことがあります。ペプチドアミノ酸にするということは、その鎖をぶった切って栄養として吸収させるのを楽にするという、まあそれだけのこと。そして私が一番言いたいのは、ただ単にシルクパウダーというものが、食品とか化粧品、シルクと書いてありますけれども、やっぱり 最終的にはどこどこさんのもので作ってありますと、そういうふうに由来そういうものをきちっとしていきたいですね。それを自分の中で追求しているので、福井県で唯一の養蚕家足谷町の杉本治さんからいただいた福井県産の繭で、シルクフィブロミンパウダー溶液を作って、それを食品の中に配合してシルク食品を作っています。私事ですけれども、福井県でもまあバームクーヘンとか、もうあと少しで水羊羹とかの季節になりますので、まあそういう中に入れてまた販売していきたいと思いますので、シルクの食品なんかを見かけましたら一度お手に取って食べていただければありがたいな、そんなふうに思います。とにかく何にでも入っていればいいというものでなくて、本物が入ったものをできたら皆さんに手に取って食べていただければいいと思います。ざっとの説明で分かりにくかったと思いますけれども、まあシルクの何て言うんですか、面は多面的であり魅力はたくさんあります。私が、まあ、お願いしたいのはあれですけれども、まあ呉服屋さんなんかも福井県にもたくさんあるので、皆さん着物を着ていただければありがたいな、そんなふうに思います。では今日の、最後の曲ですけれども、これも先ほど言ったように石川達彦アレンジのアリスの終止符という曲です。それではどうぞお聴きください。